説教、見て信じる、石橋牧師です。
復活祭の礼拝、この礼拝において、豊田ご夫妻と、そして井原さん、この3人の方を私の教会に迎えることができましたことを本当に嬉しく思います。井原さんは2011年のキャンドルサービスで最初に越谷教会に来られ、その後ずっと熱心に礼拝に出席しておられましたが、この度礼拝後の受洗準備会を重ねる中で洗礼の決心をされて、こうして洗礼を式の時を迎えることができましたこと、本当に感謝であります。ご自身の内なる課題、またご家族の祝福、そのことが豊かにあり、また主が共にいる、そのことの確信を持たれて洗礼を受けられたこと、本当に感謝であります。豊田さんご夫妻につきましては、ご長女が越谷教会の会員でやられて、結婚して岡崎直子さんになりました。越谷教会のキャンドルサービスに毎回ご奉仕くださっています。アメリカのニューヨークの日本人教会、森谷和夫牧師もこの教会の牧師をされたことがありますね。この森谷先生の前の牧師、その時代にニューヨークの教会、日本人教会に豊田さんが行っておられて、その教会の牧師が関東教区の安中教会の牧師として就任をされることになって、当時私は関東教区議長をしておりましたので、この牧師の就任式の指式をいたしました。その就任式に豊田さんご家族が出席されておられ、またその後直子さんが越谷教会に出席されるようになって会員になられました。そういうつながりの中で、今回ご両親が越谷教会の会員となられたこと、そこに神様の導きを感じております。今日の復活祭礼拝、イースター礼拝において示される御言葉は、ヨハネ福音書2章の復活に関する、記事であります。ヨハネ福音書、まずここで気づかされることは、他の福音書において女性たち複数が日曜日の朝、週の初めの日の朝、イエス様の墓に、来るわけ、やっていくわけですね、墓に行くわけであります。他の福音書が複数の女性たちが墓に行ったことを記すのに対して、ヨハネ福音書においてはマグダラのマリア、ただ一人が墓に行ったことになっています。二章の一節から二節を見ていただきますと、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走っていって彼らに告げた。このように記されていくわけであります。このヨハネ福音書における特徴は、墓に行ったのはマグダラのマリア一人であったということと、主イエスに愛された弟子ともう一人、主イエスに愛されたもう一人の弟子、この弟子とペトロが墓に走っていったということが記されます。ヨハネだけが記す事柄であります。主イエスが愛されたもう一人の弟子というふうにここにあります。で、この主イエスが愛されたもう一人の弟子とは誰であるかということが問われるところでありますが、誰だかは分かりません。 ヨハネ福音書を読んでおりまして、非常な重要な部分になりますと、主イエスが愛されたもう一人の弟子、主が愛されたもう一人の弟子という形でもう一人の弟子が登場するのであります。これが誰だかは分かりません。十二弟子ではないもう一人の弟子であります。イエス様と一緒に直接に生活を共にした十二弟子以外のもう一人の弟子であります。しかもこのもう一人の弟子は異邦人であることが明らかにされています。すなわちこのもう一人の弟子がヨハネ福音書を書いたと見られているのであります。これはほぼ確実なところであります。たくさんの人々が愛され、たくさんの人々に読まれ愛されるヨハネ福音書を書いた人物は誰だかわからない、イエスが愛されたもう一人の弟子であり、しかも異邦人であるということについてはほぼ間違いないとされているところであります。このもう一人の弟子、異邦人、このところに注目させられるわけであります。ユダヤ人の教会、最初にできた教会の中心はペテロであります。それに対してもう一人の弟子で示されることは、異邦人社会、すなわちその他の世界の教会、その他の世界の教会としてもう一人の弟子ということで示されてくるわけであります。これはヨハネ福音書を学んでいて非常に重要なことであります。マタイ・マルコ・ルカ、この福音書によってイエス様の弟子たち、一緒にいた婦人たちがイエス様の復活を最初に知るものとなる。そしてまたイスラエルではない、エルサレムではない異邦人の地、外国の地においてもイエス様の復活に出会った者たちが新しい教会をどんどん作っている。世界のどこにおいても主イエスの復活に出会うことができる、そしてそれを信じることができる、そのことをヨハネ福音書はこの20章以下の出来事において私たちに示してくるわけであります。そしてマグダラのマリアが復活のイエス様に出会った、この経験はどの世界にあっても、異邦人世界にあっても同じように経験できること、そのことをヨハネ福音書は非常に力を込めて私たちに語ってくるわけであります。したがってここで記されていることは本当にあったことというよりも、イエス様が復活されて天に上げられて聖霊が与えられて新しい教会が作られて、その教会がどんどん世界に広まっていく、そのことの先取りとして記されている部分があるわけであります。マグダラのマリアがどのように復活のイエス様に出会うか、それはまた同時に私たちがどのように復活のイエス様に出会うかということが指し示されてくるわけであります。マグダのマリアは墓に行ってびっくりいたします。墓を塞ぐ石が取り除けられていた。すぐ思ったことは、誰かがイエス様の遺体を移した、どっかに移した、いや盗まれたのではないか、そんな思いがマリアの心を支配し、マリアは悲しみの深みに落とされていくわけであります。11節以下にはそのマリアの姿が示されてくるわけであります。20章の11節以下を見ていただきたいと思います。マリアは墓の外に立って泣いていた。 泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが婦人をなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の死が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。とこのようにマリアは途方に暮れて深い悲しみの中で語るのであります。9節を見ていただきますと、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。イエス様が死者の中から復活するということをペテロも、もう一人の弟子も、この二人は理解していなかった。当然マグダラのマリアも理解していなかったのであります。聖書のどこなのかはここには記されていません。旧約聖書のどこを指すのかは記されていません。しかしイエス様の復活については十二弟子に対して何度か語っておられたのであります。最初長立法学者たちに苦しめられ、殺され、三日目によみがえると繰り返しイエス様は語っておられたのであります。マグダラのマリアもこのことはイエス様の身近にあって耳にしていたのであります。しかし墓が空であった、そこにイエス様の死体が亡くなっていたということで、すぐにイエス様が蘇られたとの確信には導かれないのであります。そんなことはあるはずがない。死んだらおしまいであります。墓に納められたらもうおしまいであります。復活についての話は聞いていた。しかしイエスの死体が墓に納められたこの事実の前には、今まで語られてきたことを全てが吹き飛んでしまうのであります。創世記のアブラハムとサラの物語を思い起こすのであります。アブラハム100歳、サラ90歳、この二人に神の言葉が響くのであります。あなた方に男の子が誕生する。この神の言葉をアブラハムはひれ伏して聞きながら、しかしあざ笑うのであります。ひれ伏す姿勢で、神を礼拝する姿勢であざ笑うのであります。100歳の男に90歳のサラに子供が生まれるだろうか、そんなことあるはずがない。神の言葉が否定されるのであります。イエス様の復活についてのお言葉は、イエス様が死んでその死体が墓に納められたという事実の前に、そのイエス様のお言葉は吹き飛んでしまっている。マグダラのマリアはただただイエス様の遺体はどこに連れて持って行かれたんだろうか、そのところに心を向け、イエス様の遺体がそこにないことに大きな不安、大きな悲しみに包まれているマリアの姿が示されてくるわけであります。13節、もう一度13節の言葉から読んでいきたいと思いますが、天使たちが婦人をなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の死が取り去られました。どこに置かれているのか私は分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれはイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、 マリアは園庭だと思っていった。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取りに参ります。イエスがマリアと言われると彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。マリアはイエス様から呼びかけられるのであります。復活のイエス様から呼びかけられて後ろを振り向いてイエス様からマリアと呼びかけられて、そこでイエス様が復活されたこと、復活のイエス様が自分の背後に自分のすぐそばにいてくださることに気づかされていくわけであります。すなわちここで示されていることは方向転換が求められているわけであります。マリアは墓を向いて途方に暮れるのであります。墓、それは全ての命あるものの終わりであります。全てを過去のものにして墓から未来につながるものは何もない。その墓の方を向いていたマリアに、マリアよと復活のイエス様が近づき呼びかけ、振り向いて方向転換をして初めて復活のイエス様が一緒にいてくださったことに気づいていくのであります。それは私たちにおいても起こることであります。墓に向かって生きている、死に向かって生きている、最後に向かって生きている、死んだ墓に収まられた、もうおしまい。自分たちの前にあるのは未来のない世界、明日が閉ざされる世界であります。そこから方向転換をする、方向転換をさせてくださるイエス、復活のイエス様がいらっしゃるわけであります。復活のイエス様の方から近づいてきてくださって、マリアよ、また私の名前を呼んで、イエス様の方に方向転換をさせるのであります。その時復活のイエス様が私を包んでくださっている、その恵みのうちに包んでくださっている、そのことに気づかされていくのであります。この墓から、明日が閉ざされる世界から開かれていく世界、復活のイエス様によって強く示されることであります。この確信が教会に与えられていくわけであります。3節に戻って見ていただきますと、そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。もう一人の弟子の方が墓に早く着いた。象徴的なことであります。二人が競争する、まあ、私は競争が大好きですから、この場面が非常に親しみを覚えます。二人が一緒に走って墓に向かって走っていく、もう一人の弟子が早く着いた、まあ、競争に勝ったと言っていいかどうか分かりませんが、もう一つの教会、世界の教会、イエス様を信じる群れが広がっていく。世界の教会の中心はイスラエルの教会、エルサレム教会以外の世界の教会、中心が移っていくのであります。先に着いたということの中にはそのことをも含んでいます。しかし先に着いたからといってペトロがないがしろにされるわけではありません。母なるエルサレム教会、最初にできた母なるエルサレム教会がないがしろにされるわけではないのであります。先に着いたけれども、もう一人の弟子は
中に入らなかったと御説に示されてまいります。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中に入らなかった、中に入らなかったのであります。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。墓の中に入るのはペトロに譲るのであります。もう一つの弟子、もう一つの教会、母なるエルサレム教会を大事にしている、その代表者であるペテロを大事にしているということがこの言葉から示されます。しかし興味深いことは、シモン・ペテロについては墓において雨のが置いてあるのを見たとだけ記されます。しかしもう一人の弟子について言っている言葉がメッセージとして響いてくるわけであります。7節、イエスの頭を包んでいる覆いは雨のと同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。もう一人の弟子も墓に入ってきて見て信じたと記されていくわけであります。見ないで信ずる者は幸いである、ヨハネ福音書の中心主題であります。ここで見て信じたとあります。これは矛盾することかと思うところでありますが、しかしここには復活したイエス様はおられないのであります。ただ墓が空であった、イエス様の頭を覆っていたもの、雨布、それが置いてあった。復活のイエス様はそこにいらっしゃったとは記されていないのであります。復活のイエス様はいらっしゃらないけども、墓を見て信じた。イエス様が復活なさったことを墓を見て信じたと示されてくるわけであります。このところに根性の大きなメッセージが響いてくるわけであります。墓、それは明日が閉ざされていく世界、全てを過去にしてもらう、してしまう、死んで滅んでいく世界。しかしその墓において見て信じるということにおいて方向転換がなされているのであります。マグダのマリアが振り向いて方向転換をして復活のイエス様に出会ったあの経験がこの墓においてなされていくのであります。墓を見て信じた、イエス様はそこにいらっしゃらない、でもイエス様は見なかったけども信じたとヨハネは強調して語られてくるわけであります。聖霊によって私たちはイエス様が墓からよみがえられ、聖霊によって復活のイエス様が私たちのそばに近づいてきてくださって、聖霊のイエス様によって御言葉によってマリアよと呼びかけられているように、私たち一人一人が名前が呼ばれて呼びかけられて復活のイエス様の方に振り向く、方向転換をする、イエス様の復活を信じますという決断をなす、そのところから開かれていく世界がここで示されているわけであります。墓は未来を閉ざす場ではなくて、明日を閉ざす場ではなくて、明日を閉ざすと思える絶望の場、もうおしまいと思える墓、しかしそのところから
イエス様の復活が示され、墓から明日へ、希望の世界へ、神の国へ、永遠の命へとつながっていく。まさに墓はその入り口となっている、そのことが示されているわけであります。死に向かって生きている、墓に向かって生きている、絶望に向かって生きている、いや、その絶望から、墓から希望の世界が指し示されている。それに私たちは墓を見て信じた、絶望の中にあって信じた、復活のイエス様がそこにいらっしゃることを信じた、その絶望から墓から命の世界に導かれること、導かれていること、そのことを信じた、墓を見て信じるものとなっていること、そのことの幸いを新しい思いでここに受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、復活祭の恵みを感謝いたします。洗礼式において、天入会式において、三人の兄弟姉妹を私の尊い忍びからなる教会の交わりに主が招いてくださり、共に主にある交わりと、そしてまた信仰の歩みをなすことができます。幸いを思い心から感謝をいたします。墓を見て信じた、絶望の中にあっても復活のイエス様がそこにいてくださることを見て信じた、この復活のメッセージを心に深く受け止めることが許されますように、どんな時にあっても復活のイエス様が私に近づいてくださり、私たちの名を呼んで共にいて、絶望が希望の世界に導いてくださる、そのお方が一緒にいてくださる、その確信の中で私たちそれぞれの毎日の生活がなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。